QIC。
こちらは神奈川県川崎市からいただきました。47歳会社員、ラジオネームしがないキャドプログラマーエイジ。
ありがとうございます。
5月20日にガスト南熊本店が宅配したチーズインハンバーグ弁当にカエルの死骸が混入していたというニュースがありました。ガストを運営するスカイラークレストランツは、工場で混入を見逃した可能性があると見解を示しているそうです。どれぐらいの大きさのカエルだったのかは記事にないので不明ですが、気づくぐらいなのでまあまあの大きさだったのではないかと思います。それを見逃すというのはちょっと信じがたいかなと思います。また見て気づくならまだしも、口にした時に気づいたのだとしたら想像しただけでゾッとしますね。自分は髪の毛や糸くず程度の混入ぐらいしか経験がないのですが、皆さんはびっくりするような異物が食品に混入していた経験はありますか、ということでいただきました。
あ、南熊本って熊本なんですか。
うん、そうよ。
あ、そうなんですか。地元だったんですか。
白山通りの。
あらまあ。うん、
もう
あらまあ、
もうみんな何度も食ったことあるでしょ、ここで。
行ったね、行ったね。行ったことありますね。
何度もあるよ、俺は。
うわ、
ああ
、
で最近ででも、もう半年ぐらいは行ってないな、半年1年近く行ってないとは思うけど、
うん、カエルですか。
まあ、一応写真は見たけどね、そのツイッターのね、
あ、もう上がっとったですか。
ただその、あの、見つけた本人がツイッターでつぶやいたのがきっかけだから、写真を。
それでこう直接言わなかったんですか。
いや、知らんけどさ、
お店に、ね、
ともかくその容器の中にサラダがあって、はい、多分のドレッシングがまああえてある状態ですよ、レタスとか。その横にその緑色の、はい、パッと見は分かんないよね、やっぱ保護色だから。
同じ、まあ、野菜ですからね。
よく見ると、はい、そのカエルちゃんが、はい、かわいそうにその死んでるわけですよ。
え、干からびて。
いやいや、あのフレッシュな状態で、
ああ、のみずみずしい、
みずみずしく、しかも多少ドレッシングがあえられた状態で、
もうあの普通のカエルの形ですか。
完全に
座ったみたいな。
いや、その時はちょっと横たわってる感じですけどね。
足がピンとか伸びてるわけ
じゃなくて、ダランとした感じです
ね。
で、まあまあちっちゃいと思いますよ、あの 2、3センチじゃないですか。だからアマガエルの可愛らしい、うん、まあ、それだけに、まあ、ぼんやり食べてたら口の中に入れちゃうかもしれないね。
可愛い緑ガエルだけですね。 あれがなんか茶色いなんかこうね。
でもね、種類はアマガエルだと思いますが、アマガエルは弱いですけれども毒があります。
あ、そうなんだ、
はい、食べてはいけません。
あ、そうなんですね、はい、じゃあいかんですね。
いけません、
危ないですね、
はい、それとあの寄生虫を持ってる可能性が あります。なのであの、食べるなら毒抜きをした上で火を通していただきたい。
そうか、サラダだからね、
はい、サラダですから
山だもんね、危ないよね、
フロッグサラダっていうね。本当にね、もうケロヨンサラダみたいな、バーイっていうね、ケロヨンだよんっていう。
かわいいね、かわいいね、それだからかわいいね。
ケロヨンサラダ、
本当にこの世からバーイになる可能性があるから。
いや、今ほら、県立美術館で藤井戸さんのね、あの展示会やってるから、今度見に行きますけどね、ケロリン来ないかなとか思ってるんですけど、まあ、
直接本人があげたんだ。
まあまあ、その緑色の付け合わせのサラダの中に似た色のカエルが混ざっていたのを気づいた購入者がツイッターに投稿で、まあまあ、その
これってどうなるんですか。
はい、どうなるんだ。
あ、その本人、その揚げた本人って何もならん、ただ揚げただけで何か、
まあ、当然ガスト側が連絡を何らかの形で取るはずですから、取ってまずお詫び、
うん、
でおそらく菓子折りだの何だの持ってきてそれとまずその分の料金と、うん、ね、それとそれよりも何倍かの量のそのお食事券的な、そういうものなんかを持ってきて、もしこのためには申し訳ございませんでしたって。
いや、私それじゃなくて、なんかほら今こういう SNS とかがあるから、結局本人がまず会社に言わなくてこういうのにあげたら、もうすごい広まるじゃないですか、そういったこととかはどうなるのかなと思って。
いや、別にそれ事実を出しただけだから、それは中には、これあの名誉毀損だなんだっていうことになるかもしれないけど、ならんでしょうね、これは。
これからなんかそう、
明らかに
そういうのバンバン SNS ね、上げたらなんか、
いや、上げてるでしょ、いろんな人結構。だからこれも何年か前のペヤングのさ、 焼きそばの中にいろいろ虫が入ってたとかっていうのも、もともとはやっぱ SNS からでしょ。だから前よりは、そのほら、例えばそういうなんか、その販売側の歌詞っていうのはなんかあるわけよ、問題がね、その、うん、異物混入だとか、うん、でそれほら今まではお客様センターとかに電話してたり、うん、あるいは直接お店に電話してこんなんがあったんだけどって、でも下手するとそれがほら握りつぶされたり、
うん、
なんかこう本当に小さく
扱われるってこと
っていうことがあったりしたわけですよ。ところがやっぱりこういう風にするとやっぱ会社側も、
まあ、証拠は残りますよね、うん、ずっとみんなの目にも。
でやっぱりそのおろそかにはできなくなるので、まあだから ある意味緊張感をその販売側に与えるっていうことにはプラスになるとは思いますよ。
でも これによって
はただこれで、うん、そのほらその中には、
う
ん、悪いやつがいて、自分で、ね、
そう、
異物を混入させておいて、
って、
で、そういうことも実際にあった。でもそれに関してはでもね、今まで何回かあって、実際それで警察に捕まったやつもいるしね。だからまあそれで、じゃあこれで、例えば、こんなんが入ってましたと。ね、で、どうするんだっつって、まあ、それで金をね、その請求しようとか、これは無理なんですよ。そう、例えば、食っちゃったと。
うん、
食って実際病気になったとかって言ったら話別だけど、
うん、
ただ入ってたとかっていうことだったら、その食べる前に気づいたっていうところで、うん、まあその被害を未然に防いでるわけじゃないですか、うん、だったらまあ誠心誠意お詫びをするということでいいわけで、だからまああくまでその、うん、ユーザーとそのメーカー側の、うん、その紳士的な、
うん、
話し合いでってことになるでしょうけどね、
うん、
それがこう一方がその何か過大な請求や要求をしたらちょっとえらいことになるでしょうけどね、
うん、
だってほらルネディのさ、
うん、
結合作戦やってる最中に、
うん、
ね、スタジオの壁にあった、
うん、
ね、特殊な電球があるんですけど、
うんうん、
あれをね外してたら、
うん、
別にそんな力を入れるような必要がなくて、うん、スッと抜けるようなタイプの電球なんだけど、うん、触って力も入れてないのにパーンって破裂したんだよな。で破裂してその粉が目に入ったりして、まあ幸いその怪我はしてないんだけど、一応メーカー側に伝えなきゃっていうことで、まあまあ名前言っていいと思いますけど、もうそれ三菱オスラムっていう会社が作った電球だったのね。で今それはないんですよ、その会社は。でそれはオスラムっていうのはドイツの照明器具のメーカーで、それと三菱電機が合弁で作ったまあもので、で現在その電球はそのオスラムしかも作ってない。でもう三菱はもう
タッチしてない。
タッチしてない。ただ一応製造販売をした責任があるからって言って、その東京から偉いさんが二人飛んできたからな。で
ちゃんと紳士的な
態度。そうそうそう。ね、で菓子折り持って、
うん、
でさらにはもうこれは我が社で作っては販売はしてないけれども、うん、オスラム社のものですがって言って、これに変わるものですって言って、もっと安全なやつで今 LED になりましたのでって言って、
うん、
その電球高いんだよそれ、うん、とそれ用のソケットっていうのは、ソケットからなんか全部持っていったから、その。
ああ、丸ごと。
そうそう。俺が集めてた部品を、一応、うちの技術で、何が起きたのかし、研究するために、預かって、よろしいでしょうかって、どうぞ、持って
た。だからそれ、書面かなんかしました？
いや、何もしない。ええ、ただ、まあ、俺も別にほら、それで、慰謝料を踏んだふろうとか、なんとか別に怪我したわけじゃないから、
うん、
ただびっくりしただけですから、つって。それで、いや、わざわざこんな熊本まで来ていただくつもり、ね、そんなつもりなかったけど、一応、ただ、もしね、もし何かそういうユーザーが同じようなことがあったらいけないかなと思ったから連絡しただけですから、つって、もう、極めて円満に、もう、お互いにペコペコ頭下げ、お互いにすいませんでした。俺もなんですよ、もうわざわざ熊本まですいませんで、つって、それで、
書き換えて。ね、ちゃんとした対応で、それは安心しました。
まあまあ そういうお互いがちゃんとしてればね、
うん、
ただそのカエルが入っちゃったっていうこと自体が、うん、おそらくこれほらセントラルキッチンで、うん、ああいうファミレスっていうのは、
うん、どっかで、ね、でっかいところがあるから、ね、
でそれを袋に入れて各店舗に、
ね、
で各店ではバイトがそれをその入れていくわけでしょ、
うん、
でその中におそらく入ってた、
うん、
だから一つ言えるのはカエルがいるぐらいの 正常な、正常というのは綺麗だっていう、
うんうん、そうね、あの新鮮な野菜って感じだよね、うん、
農薬まみれではないかなっていうのは一つ一つは思うわね、うんうんうんうん、でただまあちゃんとでも
見てるよね
ちゃんとやってねっていう、
ちゃんと逃すなよって感じ、
う
ん、
ただ以前FMC に所属していた管理栄養士の資格を持ってるお姉ちゃんがいて、
うん、
で彼女は熊本県内のある大学の、うん、学食で勤めてたんですよ、
うん、
で調理の現場もやってたんですけど、うん、山田さんうちなんかは普通ですよ、サラダの中に必ず青虫入ってるから、うん、それどういうことキャベツをこう丸々届くじゃないですか、うん、でそれを機械に入れるとすぐみじんに千切りになるんだと、千切りになってバーッと出てきたのが、うん、そのこっち側に水を溜めていて、そこにバーッとこう、でそれをただザルですくって、うん、あげるだけなんだけど、うん、その中に少なからず、うん、青虫の破片も入ってるからっていう、うん、
まあ、うん、丸ごとやっちゃったらわからんすからね、
中にね食い込んでる青虫ってやるから、そんなにほら何枚も むかないでしょ、
うん、
だから
なんか少なからずありますよ、どっかみんな食べてるかもしれませんよ、なんか
まあまあそういうことですよ、ね、うん、最近ねうちの風呂場にねやたらとナメちゃんが登場するんですよ、ナメクジが、
うん、
私ナメクジ嫌いじゃないんで、なんかこう下敷きみたいなやつですくって、うん、外に、はい、逃げなさいねって言って助けてあげるんですけど、
うん、
いつかなめちゃんの恩返しっていうのはあるかな
最近
な
めくじ見らないですね、
うちはなんかおるよなめくじ、
必ずなんか見たら塩とかかけたくなりますよね、
あ残酷
あれなんででしょうね、
私はならないですね、
なんか塩かけたくなる、なんか
私はこう
子供時代になんかそういうのインプットされてます
ね、未だにそんな残酷なあ怖いわ嫌うえ言う
あれ子供の時やってましたよねみんなね、
やったことはあるけど常にやらないよ、
あれがイメージ的にありますよ、ね、
で別に溶けるわけじゃないしさ、
そう
縮まるだけだからさ、
でもねばーってなるでしょ、ねばーって、
いやで俺はもうすぐ下敷きにすくってるで、ちょっとこう見てあげるとちっちゃい目をこうツンと出してなんかこう愛嬌、
その微笑ましい話は何
僕は生き物を常に大切にする意義深き人ですから、本当に現代によみがえった生き仏とも言われていますね続いて、福岡県からいただきました、今年で50歳知っとる毛の毛馬車馬ラジオネームウリトンチャモン、
ありがとうございます、
クマンチュの皆様こんばんは、
こんばんは、
クマンチュここ最近若者の〇〇離れに呼応するかのごとく、
うん、
FMC の熊本離れが世間で叫ばれております、世間で叫ばれてねって誰も叫んでねって特に榎木田師匠の熊本に対する苦言や、多分東京風刺局ですよねの解説と、木田姉さんのどいなかだけんですねどいなかだけんですねなどなど、熊本をディスが見受けられますが、何を隠そうかつて熊本はすごかったのです、思い起こせば私が厨房になりつやつけてシティ情報福岡なんぞおしゃれな本をおしゃれかなそれ、本を読み始めた1980年当時、
うん、
このシティ情報福岡の市場本の中では、うん、なんとファッションの情報発信源は熊本でした。
あ、そうだった。
それはもう福岡市在住の厨房である私もいざ熊本へと思うほど九州におけるおしゃれシティは熊本なのでした。九州初進出のブランドもまず熊本から、国立大学も芋球と揶揄される九大に比べ、九州大学ですね、
うん、
宮崎美子や斉藤恵子など次々と美女を輩出する熊大、ああおしゃれな熊大熊大のお姉様に本当に憧れました。
あ、そうな
ん。芋球と宮崎美子では、宮崎美子の破壊力は強力すぎたのです。
何、芋球って何？
九州大学。
あ、ね、芋球九州大学って。
当時の福岡在住の中学生にとってマジで憧れの熊本シティだったのです。 ところが、うん、FMC を拝聴すると、うん、最近の熊本シティはどうもかつてのファッショナルシティではないようです。熊本には売ってないなどの発言も見受けられます、うん、福岡でも熊本のファッション情報は流れてきません。なぜこのようになってしまったのか。えのきだ師匠の見解や FMC のおしゃれ番長であらせられるキラ姉様、本当熊本シティのおしゃれの変遷を語っておくんなまし。あの頃のおしゃれシティ熊本よ、カムバックということをいただきました。
え、そんなすごかったんですか前は。
うん、そう思われていた時期が確かにありますね。例えばアンテナショップ的なものが、うん、福岡にないのに熊本にできるんですよ。
へ、ええ、そうなんだ。
だからその熊本の、下通り上通りいわゆる繁華街を歩いてる、うんうん、子たちは若い子は、うん、みんな DC ブランドのそのいろんな服に身を包んで、うん、なぜかゴム草履を履いて赤っぽしていると、
う
ん、なぜかね足回りだけはねやっぱり芋だったんですよ、その頃で福岡の人から見るとなんかやっぱ熊本ちょっととんがってるねっていうイメージだったんでしょう。あっという間ですよ抜かれたのはもうなんかねすごい勢いで熊本がこうちょっとこうスパートをかけたわけですよその時ね、うん、うーんと走って、うん、まあ一体 50m ぐらいちょっと福岡をこう抜いて、うんうんね、一瞬ちょっと後ろを振り返るぐらいの余裕を持った、うん、持った時に、うん、あれ後ろにいたはずなのにって思って横見たら横に福岡がいるっていうほんで目つぶってこう目開いたらもう 10m ぐらい先に福岡がいるっていうぐらいなもんですよ。それぐらいでしたよ。だから一時期その熊本のシャワー通りというところがね、うん、ファッションの発信地として注目されていてっていう、うん、でもあっという間に5年も経たないうちに、うん、あ大名の方がとかって話になってました福岡の、ね、
じゃあ昔の福岡はそんななかったんですか、うん、
パッとしない
です
。80年代パッとしないです。福岡はパッとしなかったです。
あんなおしゃれなビルとか建
てない
。全然。あ、そうなんですか。はい、私デパートとかも建てなかったですか。
はい、人口はもちろん向こうはでかいですよ。ただしそのパッとするかしないかっていう部分で言うと、はい、俺福岡行ったら、うん、これって、ま、なんかこれなのっていう。
あ、そうなんですか。
だからそれこそ空の大怪獣ラドンの、はい、あそこで出てくる福岡に。ちょっとこう色合いが加わったぐらいのイメージしかなかったですよ。
うん、そうなんですね。
でこう天神の
じゃあいつぐらいからあんな急激に伸びたんですか。
1990年代です。まあ95年を一つのポイントとして見てもいいと思いますけど、その前に福岡ではヨカトピアっていう博覧会みたいなのがあって、うんうん、でそれとかユニバーシアードだとか、うんうん、いろんな国際的なイベントがバカスカあったんですよ、うんうん、その時に、うん、その福岡の再開発が始まってた。
あ、そういうことか。いろんな人が来るからね。
そうで、それで例えば渡辺通りの周りにそれまでって言ったらさ大丸がありますね。大丸デパートが割と当時としては新しい方だったって、うんうんうん、それで岩田屋はまだ相変わらずなんかぼんやりとしたこうちょっとこう壁が R になってるね、こう独特の作りで、うん、でその手前のところが西鉄の駅でっていう、で西鉄の駅の屋根のところもなんかこう独特の古ぼけた屋根で、うん、なんかパッとしないってところに気がついたらイムズビルがボンと立つ、うん、でソラリアが立つ、
うん、そうそうそう、いっぱいできてます
ね。でそうすると今度天神の新天地の横にあった NHK が、うん、六本松に移転することになって、そこの空き地を今度またその再開発でまたデパートがバーンと出てくるとか、今度西鉄の改造あそこの駅が変わって三越になったとか、うもうバグスカバグスカバグスカ始まっちゃって、その時熊本は何してかっていうとずっと、足踏みをしてたんですで足踏みじゃないな、後進後ろに向かって歩いてる。
でもそういうそのヨカトピアとか、はい、そういうのをしようって言った人たちが福岡に持ってきたってことは、その言った人っていうのは誰たちですか。
でもそれはいろいろですよ、それはケースによって違いますけど、
それを熊本に、
ただし、はい、福岡のいろんなものを大きくするきっかけになったのは、はい、例えば三菱地所であったり、
三菱地所
だからそういう土地転がしのすんごいところですよ、ね、財閥系の、うん、だから言ってみれば東京資本です、うん、東京からすんごいのがドーンとチームがやってきて、うん、よし福岡は儲かるからって再開発してどんどん変えていきましょうっつって、でそれをまあやっていったんで、それに対するもちろん反対する意見だってあったわけよね、うん、それあったけど、それはもうやっぱり勢いがついてくから、うん、 で、あの、で、熊本なんかその時にじゃあそんな話があったかってほとんどないわけ。
そうそう。それがなんでかなと思って。
意味がないか、もうないんでしょ、やっぱり。
福岡、熊本より福岡
やっぱそこにいる人口だとか、うん、交通機関だとか。
交通機関ね。
ね。ね、だって熊本でファッションがすごいですって言ったってそれだけのお客さんがじゃあね当時まだ新幹線なかったので、うん、ね、ね、特急有明あるいは特急ツバメ、うん、あるいは高速バス乗ってやってくる、ね、知れてるでしょ、
ベースができないからね、
ね、その逆で、ね、今度新幹線できましたね、そもうそれこそ30分で熊本から博多まで行きます、うん、そうするとどっち行く、うん、
そりゃ福岡
熊本にね、福岡の皆さんが熊本に何か用事があって、用事っていうかあのショッピングとかで、うん、そういうのをこうその引力を感じるようなものが、うん、じゃあ今ないわけですよ、うん、ね、
あーね
ー、まあ観光でね、その熊本城がぶっ壊れてるのをちょっとどんななんか見てみようぐらいの人はいたんでしょうけど、うん、ついでにそこら辺のタイピン園でも食って帰ろうっていう人は何人かいたでしょうけど、うん、その逆はもう全然違うじゃん、うん、でそれは熊本からだけじゃなくて佐賀から長崎から大分から、うん、あるいはもう当然北九州からも、うん、で来るわけでしょ、でましてや海を挟んだ向こうからからもビートルに乗って来るわけじゃん、うん、飛行機に乗って、でやっぱそういったこと考えたらそれはもう全然ですよ。でその時にじゃあ熊本はどうしていたかというと、まあ、あの実はその頃からずっと私はいろいろ苦言を呈しているわけですよ、うんうん、でそれはね、あのなんとかやる方法がいろいろありますよと、うん、で福岡に勝つなんて無理だから、うんうん、でも熊本ならではの何かを作って、うんうんうん、それに対して行ってみたいなと思ういうふうなアクションをさせるってことは可能じゃないかと、うんうん、ね、でそのためにいろいろこう危機感を持ちましょうと、うん、だから新幹線の計画が本当に前にいきなり動き始めたわけですよ。それまで遅々として進まなかった新幹線の計画、うんうん、いきなり動き始めて、で気がついたらもうあっちこっちにあの柱がぶっ立ってね、で
行き始め
おいおい、このこんなスピードで作っていくわけできていくわけ。その時にいろいろ俺がいろいろ茶化していろいろ書いてたりしたんだけど、うん、ね、そのなんだっけ、熊本の眠りを覚ます新幹線、うん、たった4両で夜も眠れずとか、うん、ね、ね、そんなことを言いながらこういろんな人こう焚き付けていったんだけど、うんうん、もう彼らは全然冷え固まっちゃってて、うん、新幹線いいじゃないですか、できたら福岡の人来ますよ、買い物にって言って言うんだよ、うん、じゃあ熊本は何安く売るのと、ね、新幹線代を払ってでも熊本の方が安いっつんだったら来るかもしれない、うん、ところが値段はこっちの方が高かったりするんだよね、うん、でそれは何に合わせる、なんで言えるかというと家賃とかですよ、うん、店にしてもアパートマンションにしても福岡と、ね、大都会福岡と地方のどうでもいい都市で、ね、自称中核都市、うん、ね、政令指定都市と言ってるだけで、そこへ来て地震で道路でこぼこの、ね、この熊本でですよ、どっちが高いか、熊本の方が高いんだね、うん、おかしいでしょ、熊本はまず家賃から安くすべきなんですよ、地下から、うん、で安いのは何か、労働力、
そう時給、
ね、だから熊本に異常なほどにコールセンターが、ね、うん、集中している、ね、それは何かというとそのコールセンターで働く人たちを安く使えるからってことでしょ、うん、なんだ東日本大震災の後に、うん、仙台とか、うん、岩手とかあっちの方にコールセンターを作ろうという人は、まあ、実際できてるけど、うん、動きがあって、それは何かというとあれで一旦経済がポシャって人件費安くなってるから、それをほら救済するっていう名目でその企業が進出していってる。で熊本は震災のは後から来たけど、その前から安かったっていう。
安い
だから東北熊本沖縄だよね。だからそのコールセンターが
多いのはね。
でだからそんな状態ではやっぱダメなんですよ。だから地元の人たちが本当に危機感を持ってやってほしかったのに、いくら言って俺この番組だけで言ってたんじゃなくて、俺商工会とか回って講演して回ってたからね、実際で危機感を持ってる人もいるんですよ。いるからこそえのきだをあいつ毒舌だけど話面白いから呼ぼうっつってで結構田舎の商工会とかも行って、それこそ上田君の地元まで行きましたよ私
そうなんだ。
でいろいろやった、うん、で あの確かにそうですっつってやんなきゃいけませんねっていう人もいたけど、うん、なかなか大きな動きにならなかったですよ、うん、それはまあ私の力不足でもあるのかもしれないけど、ただやっぱダメでしょ、その再開発とかも無計画にやってるような気がするし、うん、なんか、それを見るとね、でもっとそのそもそもダメだなと思ってるのは、うん、私はその熊本は人を育てることが下手すぎるという、うんうんうん、1970年代後半から80年代ぐらいっていうのは熊本は確かに面白かったんです。だからこそ私熊本モダノロジーっていう番組をあの作ってるのはそういう意味で、うん、面白かったんですよ、うん、その頃に福岡行ってましたよ、私バスに乗って遊びに、うん、福岡よりあ熊本の方がすげえじゃんと思ってたんです、うんうん、え福岡に地下鉄ができたのって言ってね、あの天神から大濠公園まで乗りましたよ最初そんだけの短い距離だけを乗って、さすがに地下鉄すげえなとか思ったけど、うんうん、でも地上に出てみたらパッとしないわけだよ、ね、で、あの中洲に行けばさ、あのまだ玉屋とかがあって、うん、ボロいデパートがあってさ、うん、それで井筒屋とかも博多駅にあるけど、うん、ね、なんかあの、うん、釣り屋がいいとは言わないけど熊本の釣り屋がいいとは言わないけど、美術屋もパッとしないし、うん、じゃあ岩田屋どうなのってパッとしないし、だったら熊本にある謎のね、岩田屋伊勢丹っていう謎の組み合わせのデパートの方がまだなんかちょっと垢抜けてんじゃないか、伊勢丹が入ってるだけにとか思ってたりしたわけですよ、うん、で実際まだほらその時はまだ太陽もあったからね、火事になった後のリニューアルした太陽は、で太陽は三越とズブズブでしたから、でだからそういったのもあって、熊本の方が面白い。でその例えば若者のカルチャーにしてもやっぱ新しいの作ろうという人たちがいっぱいいたんですよ。だから我々の世代ゴロゴロいるんですよ、うん、ところがね、その我々の上もそうだし、うん、同世代もそうなんだけど、うん、ほとんど人を育ててない、うん、てめえらだけが楽しんで、うん、飽きたらやめてんですよ。だからこれがダメなんで、だからその点僕はあの胸を張って榎田新右衛門が偉いなと思ってるのは、この54になってもまだ FMC をやって、なんとかしてこう他の人たちにいろいろ技術を伝授しようと思ってやってるわけだから、うん、で、あのそれがないんですよ。だからどんどんどんどんしぼんでいっちゃって、うん、でね、その俺らの同世代のやつらがそういうの、例えば飲み屋とかで僕は何をやってたんですよとかって言って、あの昔話でマウンティングしてくるわけ、
よくありがち
ですね、俺は昔あのこういうのやっとってですねとかって、うんうん、で今何なんですかって言ったら、やっぱ今やっとらんですねって、うん、じゃあ偉そうに言うなバカだねってでそれでさ、それでもちろん全国区になりましたとかって言うんだったら、一時代気づいてるからすごいなと思うけど、中途半端で終わっただけなのてめえって、そのレベルのやつらが幅を利かせてるのが熊本ですだからあのダメなんだという、そりゃ福岡の方が若い人たち元気ですよ今。やっぱそのやる発表する場もあるし、でそれを見に来てくれるお客もいるし、熊本でそんなのありますか、その芝居をしましょうとか、ね、音楽やりましょうとか、アートをやりましょうとかって、ね、じゃあやれるんですよ、うん、やれるしやってる人たちいるけど、うん、常に同じ人しか来ないでしょ、うん、あの音楽だったらいつもの顔ぶれが同じような場所で、ね、お互いの傷の舐め合いをしながらやってるでしょ、でアートでもそうでしょ、うん、何一つその派閥横断的なこともできないし、うん、あのかといってじゃあコラボするって言ったって結局同じようなやつらがまた集まって、うん、何回も同じことをやっているっていう、で気がついたら世代交代かと思ったら全体がいなくなって、その部分がぽっかり穴が開くっていう、うん、もうこれではダメで、だから私熊本はもうどうでもよくなっております、さあどこに行くんでしょうかこれはね本当にね
決まらない、
もうあのこんな言い方するとあれですけど、あのこれ自慢じゃないんですよ、自慢じゃないですけど、自慢に聞こえたらごめんなさいね、何でもできるじゃないですか、うん、これちゃんとその履歴書に書けるんですよ私の場合は、うん、その資格を持ってたりするので、うん、そうすると、うん、その逆にボケちゃうのね、わかる、言ってる意味が、俺ほらあの電検三種とか持ってるわけ、うん、でそれ履歴に書くじゃない、うん、そうするとさ圧倒的に電検三種の引きが来るわけ
まあね、
うん、何が来るかってもうあの断ったからいいけど、ある大きな港の、うん、そこの港湾施設の、うん、 その財団があるわけですよ、うん、公安を管理する そこの理事だぜ
理事
で来てくれる技術ってあの
責任者
だからそのそれって多分あまり言うと地域がバレるから言わないけどそれっておそらくそう遠くない未来、うん南海プレートが動いた時に津波が確実に来るよなその津波が来た時に技術担当のそういう重役ってのは俺は命を落としてそのガントリークレーンとかを守らなきゃいけないんだなとか俺そんなんやりたくねえとか思って
悩ましいな
申し訳ございませんがちょっとその考えてるものと違いますのでっていう
魅力はあるんだろうけど悩ましいな。
いやいやだからぶっちゃけ言うといい給料で来るんですよ。それ全部断ってみまして私今更ちょっとねあんな高い電圧とか扱いたくないんで私も200ボルト上限でいいです私100できれば100ボルトに抑えておきたいぐらいの話なのでだからもうそれ以上はやりたくないんで全然興味ないんですけどなかなかね、で
なんだろうやっぱり何でもできるっていうのはいいことはいいんだろうけど広がりすぎるからっていうのがあるんですかね。
これで、ね、で関西地区で今度いいなこれはとか思ってたら、うん、会社の中で、うんちょっと調整をすることになりましてって何のことそれだいぶ決まってたんだよそれそれの話は、うん、もうほぼそこに行こうと思ってたんですよ私、うん、もうまあ、ぶっちゃけ言うと関西の某会社なんですけどね、うん、そしたら、うん社内的に検討した結果、うん、できれば本社で
本社
俺はほら関西支社採用にしてほしかったわけ、うん、関西で転勤したくないから、うんそしたら本社採用にしたいと、うん、えのきださんすごいので、
うん、全国飛んでくれって
そうですそう
そう、そこはやりたくないんだ
よ、ね、それは嫌だって
だから
俺は給料安くていいからもう転勤とかしたくないんだって言ってるわけですよだから全然うまくいかないですねでも本当皆さん中高年の転職は大変ですよ
まあ、ある意味技術持ってるから大変なんでしょうけどね
いやぶっちゃけ言うといろいろ引きは来るわけですけど、うん、ありがたいことなんですけど全然俺の考えと合わない俺もう社員5人ぐらいでいいわけ、うん、もうちゃんと営業さえできてるならば、うん、でそこで面白く仕事ができればいいなと思って、うん、なんかいませんかリスナーの皆さんえのきだを雇ってみたいなっていう方がもしいらっしゃったら今がチャンスですよぜひ気軽に気軽にオファーを書いてみてください。そんなに高いサラリーは要求しませんので。あと、なんか、手当をつけろとか、いろいろこう、面倒なことはしませんので、ぶっちゃけ退職金とかもいらないので、よろしくお願いいたします。ちなみにどこに全国出前迅速で参りますのでよろしくお願いします、というところですか。木内さんはあれ今熊本のなんですか土地はどういうふうにやっぱ生まれ育った土地ということで愛着があると思いますが
土地
熊本という場所は
場所田舎、
田舎じゃなくてこう魅力をちょっと私ほら散々今ちょっとネガティブなこと言いましたからこうポジティブなね、熊本をこうこんなにいいとこだよっていうのをぜひ地元の人に言ってほしいなっていう。
ないな。
ありがとうございました。一旦 CM に来ましてこの後は C 枠でございます。
居酒 酒屋チャイナシンドローム堂々オープン。確かな目を持つ専属のバイヤーが中国全土を歩いて選んできた怪しげな野菜、奇形魚、そして本場上海の食肉工場から直送の熟成肉を贅沢に使ったデンジャラスな料理を提供いたします。もちろん油は再生廃油 100% だから納得の激安価格。いろんなことに目をつぶって居酒屋チャイナシンドロームでスリリングな夜をお楽しみください。